ルカの福音書2章1節。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。これはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていった。ヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系であり血筋でもあったので、身重になっている許嫁の妻マリアも一緒に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて男子の甥子を産んだ。それで布にくるんで飼葉桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。
皆さん、クリスマスおめでとうございます。皆さんには、なくしたら見つかるまで探し続けるものがあるでしょうか。私はですね、普通の日本人が持ってないだろうというようなものを持ってます。それはですね、私がパプアニューギニアというところに行っていたということは、皆さん何度も話しているのでご存知だと思いますけれども、そこでニューギニアのですね、ジャングルに行って伝道や言語調査をしたときに、現地の人からもらったり買ったりしたもので、中にはですね、磨製石器とか持ってるんですね。で、あんまり普通の日本人の人は持ってないようなものですけれども、今大学の研究室に置いてあって、年に1回か2回学生たちに見せたりしています。一見ガラクタに見えるので、ひょっとしたら、お掃除の人がですね、間違って捨ててしまうということも、ありえるかもしれないですが、仮にそういうふうなことになったとしても、おそらく残念な気持ちになるでしょうけれども、見つけ出すまで探すということは私はしないと思います。しかし、私たちには見つけ出すまで探すというものが必ずあるんではないでしょうか。実は先月の11月の2日に、うちの長男が消息不明になりました。で、これまでもですね、親が連絡しても連絡を返してこないというようなことはもうしばしばあったんですけど、その時ばかりはちょっと様子が違ったんですね。で、職場の方に病欠の連絡を2日間にわたってした後、連絡が途絶えて、無断欠勤を続けているという、そういうことが、その職場の関係者の方から私たちの方に連絡がありました。それで、何か尋常でないことが起こっているに違いないと、そのように私たち思いまして、彼を探しに来ました。それもう土曜日の夜中だったんです。土曜日の夜中でした。そして、杉並に彼はいるんですけれども、部屋の中にですね、アパートをどんどんやってもですね、携帯かけても中から全然反応がない。それで、私はですね、ここ2年間の間に、私が指導していた学生や、あるいは、割と親しくしていた職場の同僚の先生が、一人暮らしをしていたその人たちがですね、突然死して部屋のアパートの中で遺体で見つかるということが相次いで起こっていたんです。で、私はそういうことをなんかもこう、頭によぎりまして、もう非常に心配で仕方がなくなりました。それは土曜日の夜中だったんですね。で、私たちは結局その日彼を見つけることはできずに、夜の1時ぐらいに家に帰りました。そしてその次の日曜日ですね、また私たちは、息子を見つけるために日曜日の礼拝を お休みにさせていただきました。でアパートの管理会社を探し出して部屋を開けてもらう交渉をしたりする必要がありました。まあ、結局ですね、日曜日の昼過ぎに彼が肺炎で入院しているということが分かったわけです。まあ、それで安心したわけですが、で私はですね、牧師として消息不明の息子を見つけるために日曜日の礼拝をまあお休みにした。私は何の躊躇もなくそう決めたんですけれども、迷いも何もなかったです。当たり前のことをしているというそういう気持ちがありました。で、まあ、そのことをFacebookに書き込んだところ、いろいろなコメントが返ってきました。苦渋の決断をしたんだから神様は許してくださると思いますっていうコメントもありました。で、イエス様に信仰がないなと言われたかも、まあ、そんなことはないですよねっていうコメントもあって、私は吹き出してしまいましたけれども、もし自分の愛する息子、自分の愛する家族を探し出すために礼拝を休むことに後ろめたい感じがするならば、それは律法主義にとらわれていると言うべきであると私は思います。もし自分が愛するものを見つけ出すために礼拝を休むことを神様が喜んでいないと感じるなら、私たちを探し出すためにこの世に来られたイエス様の心を理解することはできないだろうと私は思います。皆さんどう思っていらっしゃるか分かりませんけど、私はですね、礼拝が好きで好きで仕方がないんです。もう本当に好きです。小さい時から大好きでした。もう小学生の時から礼拝が私はもう本当に大好きでした。ですから礼拝は守るものだという意識は私には全くありません。神様に命じられたからという義務感で行っているものでもありません。礼拝を捧げることは私の喜びです。私の存在の本質の一部です。ここで主に出会える、ここで皆さんと一緒に主に出会うことができる、主に出会えるから、そこに大きな喜びがあるから、万難を排して礼拝を大切にしているのです。しかしそれよりもなお優先すべきことがあったのです。それは危機に瀕しているかもしれない自分の愛するものを見つけ出すということです。先ほど申しましたけれども、私はまあニューギニアで手に入れた成績機とかそういうのを持っているんですけれども、それが仮に盗まれてですね、どっかのオークション出てるよとかっていう話が、そういう話を仮に聞いたとしたとするでしょ。でも私はそれでね、礼拝を休んでそれを取り返しに行こうとは思いませんね。それはない、それは絶対ないと思います。確かにニューギニアに行って伝道したことや言語調査をしたことは私にとって大きな恵みでした。ある意味本当に命がけで伝道に行ったということはあります。そこでイエス様を伝えて、イエス様に出会って救われた人たちがたくさんいました。また多くの人たちがイエス様の癒しを経験したことは大きな神様の恵みでありました。そこで手に入れたそういう記念となるものっていうのは、まあ確かに記念とはなってるんですけれども、私の本質とは結びついていないのです。だからそれがなくなっても私の本質は痛まない。しかし自分の妻や子供、自分の親は自分の本質の一部です。だからこれが失われることがあってはならない。見つけ出すまで探し続けるのです。今日私たちはクリスマスをお祝いしています。それは神様が天の御座から離れてこの世にやってきてくださった、そのことをお祝いするためです。何のためにイエス様はやってきてくださったのか、それはあなたを見つけ出すためです。私を見つけ出すためです。失われたあなた、失われた私、 それを見つけ出すために来られたのです。なぜ見つけ出さなければいけないのか。それはあなたには価値があるからです。神様の本質の一部を構成するそのような価値があなたにはあるからです。創世記に神は人をご自分の形に創造されたという言葉があります。神は人をご自分の形に創造された。じゃあ神の形って一体何かということは、これはまあ神学的にもですね、大きな問題でして、さまざまな議論があります。この形と訳されているヘブライ語はツェレムという言葉です。ツェレムはもともとですね、影ですね、影という意味です。神様は人をご自分の影としてお作りになった。神様がいるところに神様の影を映すものが存在する。どんなところにも神様と共にあるもの、まさに影は神様の一部である。そのようなものとして神様はに人を創造なさったというのです。しかし人は神様と共に歩むことを望まず、罪を犯して神様から離れ、自分勝手な道を歩き始めました。自分が何者なのか、自分の存在の意味がわからなくなってしまった。自分がどこから来てどこへ向かっているのか、存在の目的を失ってしまったのです。大地から抜かれた植物が最初はしばらくはですね、緑のままで、あるいは花を咲かせていたり、葉っぱをが緑のままでいるっていうことはあっても、大地から抜かれた植物は必ず枯れます。必ず枯れます。それと同じように、命の源である神様から離れた影はやがて必ず失われるのです。蒸発するように消えていくのです。そんな人を見つけ出して、人が本来創造された目的のように神様と共にあるものとするために、また私たちをご自身と結びつけて決して滅びることのない命を与えるために、神ご自身が人となりこの世にやってこられたのであります。人としてやってこられた神、この方はイエス・キリスト、インマネルというのがその別名です。インマネルというのは、神が私たちと共におられる、神が私たちと共におられる、これがイエス様の別名です。しかしこの方がこの地に来られた時、人がいるところにはこの方がいる場所がなかったと聖書は言っています。客間には彼らのいる場所がなかったからであると今司会者の人に読んでもらいました。臨月のお腹を抱えたマリア、もう破水して赤ん坊が生まれるというのに、誰も出産のための場所を貸してくれませんでした。出産すると出血します。律法によると血によってその場所が汚れる。そのためにですね、誰も見ず知らずのマリアのために出産の場所を提供しようとしなかったのです。お産の場所を貸してしまったらその場所が汚れるからです。まあ、そのように説明されています。それでマリアは不潔な家畜小屋、あるいは家畜をつなぐ洞窟の中でイエス様を出産しました。取り上げてくれる助産婦もいませんでした。雑菌だらけの汚い餌箱にイエス様は置かれたのです。清しこの夜っていう賛美がありますけれども、教会の中ではまぶねの中に眠りたもうというふうに歌いますけど、世間では御母の胸に眠りたもうと歌いますよね。 聖書は何て言っているか、餌箱に置かれたと書かれているんです。なぜか、マリアもヨセフも疲労困憊して疲れ果ててイエス様を抱くこともできなかったんです。それほど惨めな、かわいそうな、そういう誕生であった。そのように最も低い、最もかわいそうな誕生したのがイエス様であったと聖書は言います。なぜそこまで低くならなければならなかったのでしょうか。それは低くならなければ人をもう一度ご自分に結びつけることができないからです。人には誰にも分かってもらえない心の痛みがあります。人には分かってもらえない劣等感があります。人から傷つけられた痛みがあります。自分で自分を癒しめるようなことをしてしまった自責の念があります。人に知られたくない隠れた罪もあるでしょう。イエス様はそういう者たちをご自分の尊い存在の一部として愛してくださっているというのです。そのために、そしてご自分の尊い影としてご自分にもう一度結びつけようとしてくださっている。そのためにはイエス様と私たちが痛みによって結びつくしか方法はないのです。どんなに劣等感がある人でも、どんなに傷ついた人でも、罪深い人であっても、この家畜小屋で産み落とされた幼子となら結びつくことができるからです。この家畜小屋で生まれ餌箱に置かれた幼子には自分の手を差し伸べることができるからです。この方になら心を開くことができる。家畜小屋のように寒く不潔な場所、私たちの心の中にはそんな場所があります。誰にも見られたくない心の中、それがあるでしょう。しかしイエス様はそこに生まれてくださるのです。そこがイエス様と私たちをつなぐ場所となる。誰にだって自信を持って見せられるような、そういうところがイエス様と私たちをつなぐ場所となるのではないのです。人には見せられない、人には聞かせられない、聞かせなくていいんです。見せなくてもいいんです。誰もいなかった、そういうところにイエス様は生まれてくださったのです。自分にとって最も弱いところ、捨ててしまいたいところ、忘れてしまいたいところ、しかし捨てられずに、あるいは忘れられずに並行していたところ、それもあなたの一部です。そこにイエス様が生まれてくださる。家畜小屋で生まれたイエス様があなたのその部分に生き始めるのです。人は神様の尊い影、人は神の御影、神様はご自分から離れていった影を、影に向かって声をかけ、人よあなたはどこにいるのか、人よあなたはどこにいるのかと言って探し求め、そしてついにイエス様となってご自身がやってきてくださった。そして神様に見せることはできないと思っている、こんな汚れた罪深いところなんか神様に見せることはできないと思っている、そこに入ってきてくださるのです。そこにやってきて祝福の道を、祝福の命を注いでくださる。これが私たちのイエス様であります。私たちはもう自分の弱点、自分の弱さを嘆かなくてもよいのです。ここにイエス様が住み始めてくださる。最も弱く、弱かったところにイエス様の救いの技が始まるのです。お祈りをしましょう。 主イエス様、家畜小屋の中に生まれ、餌箱に置かれたあなた、それは私たちのためでした。そこまで弱く、そこまで低く、そこまで惨めになってくださらなければ、私たちは自分の心をあなたに開くことのできない、そういう傲慢なものでした。しかしあなたがそのように低くなってきてくださったから、私たちはあなたに出会うことができました。心から感謝いたします。主イエス様、こんなところしか提供することができなかった、そういう私たちでしたけれども、あなたは入ってきてくださって、そこをあなたの場所としてくださいました。主よ、どうぞ私たちの心の他の部分、もっと場所、他の場所にもあなたが入ってきてください。そして本当にこの存在のすべての中にあなたが豊かにご臨在くださり、本当にあなたとしっかり結びついて、あなたに握られて、あなたに背負われて歩いていく生涯の素晴らしさを本当に、主イエス様、喜んでいくことができますようにお導きください。主イエス様、今日も傷んでいる方々がいると思いますが、どうぞあなたがその中に入ってきて、この世ならぬ深い大きな喜びをそこに満たしてくださいますようにお願いいたします。主イエス様、このクリスマスの時を感謝いたします。心から感謝し、尊いイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。